はい、では続きに入っていきましょう。次のマインドセットです。まあさっきのね、教えようと思わなくて OK というところに今度は通じてくるんですけれども、経験、体験、価値観を共有する、メルマガっていうのは経験、体験、価値観を共有するものだというマインドセットです。まず背景として、情報の価値っていうのは年々落ちています。というのも、まあインターネットの発達によっていろんなブログとかサイトがあって、そこをね探せば大抵のことっていうのはもう無料で手に入るんですよね。大抵の情報っていうのは、例えば、ツールの使い方だったりとか、こういったメルマガのねライティングの、ノウハウだったりも、転がってたりします。そう、というわけで情報の価値っていうのは年々落ちているんですね。なのでそのどこかで聞けるような話っていうのはあなたから聞く必要はないんですよ。読者の方からすれば、あなたから、どこかで聞ける話を聞く必要はありません。なのでやっぱりその教科書みたいにね、参考書に書いてあるようなことをただ、羅列しているような、ただ、どっかで聞いたことあるような話をメルマガでされても、読者の方は、何の価値も感じないと。そう、端的に言うとあなたの話が聞きたいですね、読者の方っていうのは。例えばあなたの感じ方だったりとか、あなたの視点だったりとか、あなたの意見について聞きたいんです。例えば一つの物事が、事件が起きたとして、それに対してあなたはどう感じたのか、あなたはどんな視点から見てるのか、あなたはそれに対してどんな意見を持ってるのか、こういったことが、無料で手に入る情報にはない価値が生まれるんですね。僕たちは、僕たち、あなたはあなたというフィルターを通した情報を届ける必要があります。例えば、今回のメルマガライティングに関してもそうです。このメルマガライティングっていうのはノウハウはもう世の中にたくさん転がっています。いろんな人が言っています。ただ、今回このプログラムで届けるのは僕というフィルターを通した情報ですね。僕がまとめ直した、僕がやってきたことを加味した情報になっているので、今回あなたはこのプログラムに参加してくれたんだと思います。それと同じで、どこでも聞けるような話をただただ、並べるのではなくて、自分というものを通して情報を届ける。あなたの経験とか体験とか価値観を読者と共有する、そんなイメージを持ってください。メルマガのねノウハウを語るときに、メルマガって大事なんですよ、これこれこういう理由でっていうのは、例えばですけど、ブログとメルマガっていうのはプル型とプッシュ型っていうのがあってみたいな、そういう話っていうのはどこでも聞ける話なんですよ。そうではなくて、経験、例えばメルマガを取り入れたことによって、こんな風に変化が起きたと、それもあなたの経験を通して、そして結果として売り上げが上がりましたとか、メルマガを送り始めたら、これまではもらえなかったようなレスポンスがもらえるようになったという体験だったりとか、そういったことを、読者さんと共有するわけですね。では次のマインドセットです。次は資産と収入という考え方です。資産というのは収入を生み出すものですね。で、収入というのは使えばただ減るだけです。つまり、僕たちがメルマガをやるのは、収入を生み出してくれる資産を作るということをメルマガではやるんですね。で、その資産って何かっていうと、信頼残高です。信頼残高。これは例えば僕とあなたの間に一つ、信頼を預け入れる、そして引き出せるような銀行があると思ってください。で、もし、その銀行に僕からあなたへ預け入れた信頼があれば、僕が言ったことをあなたは受け入れてくれやすくなるし、もし全く僕のことを知らないで残高がゼロの状態だったら、僕がどんないいことを言っていても、聞く耳も持たない。まあ簡単に言えばそういったことで、信頼ですね。信頼関係の、目には見えないですけども、そういった残高があるという話です。で、僕たちはメルマガを通じて読者の方の と自分との間にある銀行に信頼を預け入れしていく。これがメルマガなんですね。信頼を預け入れする行為。うん。で、例えばですけど、嘘をつくとか、一貫性がないとか、言ってることがいつもコロコロ変わるとか、全く役に立たない情報を送り続けてるとか、そういったことをすると信頼というのはたまりません。そうではなくて、今後のね、ライティングのパートでもお伝えしますけれども、信頼を預け入れするための、コンテンツというのがあるんですよ。それを意識的に、送れるようになるというのが重要です。ただ、注意してほしいのが、信頼残高を減らしちゃいけないっていうわけではないんですね。もちろん僕たちはメルマガっていうのは売上を増やすために使いますよね。ということは、どこかでセールスをもちろんしなきゃいけないわけです。で、まあ極力ね、その信頼残高を減らさないで、セールスをする方法っていうのもお伝えしていきますが、この減らしちゃいけないっていうわけではなくて、重要なのは常に信頼残高を意識しているっていうことです。常に信頼残高を意識しているかどうか、ここがかなり重要なマインドセットです。信頼を、残高にね、ないと使えないので、使う前にはしっかりと残高預け入れしなきゃいけないですし、使ったらやっぱり減るので預け入れをしなくちゃいけない。そしてもともと読者の方と我々の間にある信頼残高の銀行に残高がなければ引き出せないわけです。これを意識しているかどうかっていうところですね。なので多くの方が、すぐにセールスをしてしまって全然売上が上がらないとか、セールスばっかりしてしまって結果的に売上が上がらない。これっていうのは、残高が足りてないのに引き出そうとしているから、売上が上がらないわけですね。僕たちは預け入れた信頼をお金に変えて引き出す。で、引き出したら今度はまたしっかりと価値を提供して残高を増やしていく。こういったことを意識するのが重要です。で、次ですね。メルマガっていうのは、先ほども出ましたけども、売り込みの道具ではありません。メディアです。そして、信頼残高を預け入れるためのメディアなわけですね。うん。で、やっぱり絆を読者さんと深める必要があるわけですね。例えばですけども、こう八方美人とか一貫性のない人っていうのは好かれないっていうのはもう古くからある話ですね。例えばここ、コウモリの逸話って書きましたけども、これ昔話であるんですが、昔、獣の一族と鳥の一族っていうのが戦争していたと。で、最初はね、獣の一族が優勢だったから、コウモリが、まあ羽も生えてるし毛むくじゃらなので、最初はもうこんなに体が毛むくじゃらなんで、まあ、私は獣ですというふうに獣の一族につくわけです。でもちょっと状況が変わって、今度鳥の一族が、優勢になってくると、私は羽が生えてるので、鳥の味方ですと。で、最終的には戦争が落ち着くんですけれども、その時にコロコロと立場を変えて、裏切ったりとか、八方美人な態度をとっていたコウモリっていうのは、どちらからも嫌われてしまって、結局一人で、もう暗いね、トンネルの中、洞窟の中でもう閉じこもっていて、夜にしか飛ばなくなった、という逸話があるんですけども、これってまさに八方美人とか一貫性ない人が、好かれないっていうのを昔の人がもう言ってくれてるんですよね。うん、つまり僕たちは八方美人であっちゃいけない、一貫性を持たなきゃいけないっていうことなんですよ。ってなると自然とこうなってくるわけです。全員に好かれようとしないでも OK なんですよ。うん、全員に好かれようとすると、あっちにもいい顔してこっちにもいい顔して、この前は、これについていいよって言ってたのに今度はこっちについていいよって言ってる。こういう人になってしまうと、読者の方からの信頼は一切得られないわけですね。残高が溜まっていかないわけです。感覚としては、むしろこちらからお客様を選ぶ感覚で OK です。選ばれるんじゃなくて選ぶんです。まあ、このあたりはライティングの部分でも、具体的な方法などお伝えしていきますけども、ここを結構間違ってます、みんな。お客様に選ばれたいと思ってるんですけども、違います。お客様を選ぶんです。で、まあ一つ、 重要なマインドセット、ここの部分であるんですけども、考え方あるんですけども、僕らと彼らという考え方があります。つまり、メルマガの送っているあなた、そしてあなたが付き合いたいと思っているような理想のお客様たちが僕ら、そしてそれ以外の人たちが彼らに当たるわけなんですけども、僕らはこういう価値観でビジネスをやっている。でも彼らはああだ。こっちの方がいいよね。っていう形でエンゲージメント、つながりを深めていくわけです。例えばですけど、僕もメルマガでよくやりますが、楽して稼げる系とかね。なんだろうね。よくわからない謎のね、仮想通貨を売って、儲けてる人たち。こういった人を僕は彼らに定義します。ワンクリックで100万円とかね、寝ながらとかスマホポチポチでみたいな人たちを彼らに設定しています。そして彼らっていうのは、まあもちろんその情報を販売している人もそうだし、そういうのに飛びついてしまう人についても彼らに設定しています。彼らは、すごく、なんだろうな、短絡的な儲け話にばっかり飛びついていて、売る方も売る方だけど、そういったね、もう明らかにありえないような、ビジネスとも言えないようなものに、飛びつく彼らというのは、なんだろうな、僕らの価値観とは合わないと。僕たちは、より真面目にね、誠実なビジネスをしていく。人と人とのつながりで、ビジネスをしていく。それが僕たちですよね。というような、表現。まあ、こんなストレートには言わないですけども、そうなるような、書き方をしています。うん。つまり暗にそういう短絡的に稼げますせいに飛びつく人たちを僕の読者ではないと定義しているんですね。うん。まあ、このあたりはまたライティングのテクニックのところでやりますけれども、そういった形で僕らと彼らの意識を持つとかなりメルマガの書き方っていうのは変わります。というわけで、ここでワークをやってみようと思います。まずですね、僕らにあたるあなたの理想のお客様はどんな人でしょうか？逆に、彼らにあたる嫌なお客様っていうのはどんな人でしょうか？これ不思議なもので、嫌なお客様、こんな人とは付き合いたくない、こんな人とはお客、こんな人は、僕の商品買ってほしくない、自分の商品買ってほしくない、サービス受けてほしくないの方を考えると出やすいんですね。不思議なことに。嫌なお客様はどんな人でしょうか？どんな価値観を持っている人なのかとか、どんな性格の人なのかとか、どういう態度の人なのかとか、どういう考え方を持っているのかとか、そういう人をまず書き出すとかなりスムーズだと思います。そしてその上でその裏返しとして、どんな人があなたの理想のお客様なのか、これをぜひ書き出してみてください。ここである程度明確にしておくと、ライティングのパートに入った時にかなり、スムーズに進めると思います。僕らと彼らの考え方も、腑に落ちていくと思います。というわけでまたここで、動画を止めてワークをしてみてください。お願いします。